世の中のメインストリートから外れた人、こと、ものにスポットを当てる番組、道草より道遠回り。
あなたの夢は何ですか？心の扉一つずつ叩いて。
皆様こんにちは。日曜の昼下がり、いかがお過ごしでしょうか？パーソナリティを務めますバランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。皆さんも気兼ねなくおっちゃんと呼んでください。全国のバランス体塾を愛する皆様、またそうでない皆様も大変お待たせいたしました。ついに私のラジオ番組道草より道遠回りが本日こうしてめでたく第1回目を迎えることができましたよ。全国各地から拍手の渦が届いております。ありがとうございます。この番組は一見無駄や失敗、邪魔や不便に思えるようなメインストリートではない、ある意味非常識で非合理的で不都合なことの方が思いもよらなかった変化や成果を生み出す創発の震源地になっているのではないかということから、一般的な価値観では評価されない、あるいはかつて評価されなかった人、こと、ものにスポットを当て、みんなで新たな価値を見出す創発ラジオ番組です。今日は第1回目ということで、夢の種放送局広島と岡山のスタジオリーダー、ももちゃんこと金沢桃子さんをゲストインタビュアーにお迎えして、私安田正幸の道草より道遠回りを聞いてもらおうという企画になっております。皆様どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
応援貢献夢の種。
では早速本日のゲストインタビュアー、夢の種放送局広島と岡山のスタジオリーダー、ももちゃんこと金沢桃子さんをお招きしたいと思います。ももちゃんどうぞ。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。ということで、はい、おっちゃん、
はい、
はい、この度は初放送でございます、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうオープニングからですね、はいはい、すごい楽しそうなお声がたくさん聞こえてきて、もうまるでリスナーの皆さんもね、あの、はい、心ウキウキさせていただいてるんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい、
なんかあの先ほど聞いたところによると、はい、イメトリはバッチリということで。
そうですね、もうだいぶ喋り込んできましたはい、でも早速噛んじゃいましたけど、は
い、いやいやいやいや、はい、もうね、あの頭の中でのこの言葉が渦巻いて、もう先に出ようとしちゃって30分じゃもう絶対足りないこの時間になっちゃいそうなんです。
そうですね、
はい、はい、楽しみにしております。
よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、本来ですね、はい、あのラジオの中でのゲストといえば、はい、どちらかというとね、あの話を聞かれる側になっていくわけなんですけれども、今回初放送ということでですね、あの私せっかくね、あのこの番組のゲスト呼んでいただいたんですが、はい、この番組のパーソナリティであるおっちゃんのこと、はい、知っている人もいれば知らない人もたくさんお聞きかと思うんですね、はいはい、なので今日は私がインタビュアーとして、はいはい、逆インタビューする形でですね、はい、いろいろあんなことやこんなこと根掘り葉掘り聞いていこうと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではですね、はい、早速、まあ、皆さんもなんとなくもうねお人柄はお分かりかと思うんですけれども一旦ですね、はい、自己紹介の方をお願いしてもよろしいですか。
はい、かしこまりました。はい、では皆様改めまして、この番組をのパーソナリティを務めます、バランス体塾のおっちゃんこと安田正幸です。今は、一般社団法人心と体の創発空間 U という、団体の代表理事を務めております。2005年に整体院を開業し、2013年からは、バランス体塾というちょっと変わった運動教室をやっております。 まあ、何が変わってるかということを話すと長いのでまたそれは後にして、遊びこそ創発の原点という思いから、まあ、生きるを楽しく No Play No Life をテーマに本当に楽しい人生とは何かということを問い続けております。まあ、そんなところですかね。
ありがとうございます。はい、たくさんなんか面白そうな言葉がたくさん聞こえてきたんですけども、はいはい、一個私ちょっと聞きたいなと思ったのが、はい、その創発っていうのがこう具体的に分かんなくて、はい、漢字で書くとどういう感じですか？
漢字作ると、漢字で言うと想像の想の方字です。
はいはいはい、ね、思う、はい、
違う、
あ、そっちの想像か、はい、作り出すの方ですね。
そう、作り出すの、はいはいはい、一頭がつくやつですね、うんうん、に、出発の発ですね。
あー、はい、なるほど、
はい、創発って言います。
という創発ですね。
そうですね。
へー、はい、でそれで、はい、そこの、うん、どうぞ、
はい、そうそう、創発っていうのは、そう、何かと何かが合わさって、思いもよらなかったことを作り出すというか、うん、生み出すような、
あ、はい、なるほど、
そんな意味合いだそうですね。
へー、はい、素敵な言葉ですね。
そうなんですよ、うん、
はい、じゃああれですね、人と人とが出会うだけでも創発が生まれることもあれば、
はい、まさにまさに、
ね、はい、心と体のバランスとかからも創発が生まれる、
うん、はい、そうですそうですそうですそうです。
いいですね、はい、なるほど、ありがとうございます。でこのバランス体食っていうのはやられてから今どれくらい経ってるんですか？
はい、2013年開校なので丸10年経って今11年目に入ってますね、
うんうん、おめでとうございます。10周年、
10周年なんですよ。
あ、よかったですね、
はい、ありがとうございます。
いや、なんか多分これって、はい、まあ、実際言葉だけで聞くと、はい、子供のイメージが、
そうですね、
若干強いような気はするんですけど、はいはい、まあ、ここから多分お話ししていく中で、はい、大人に対してもすごく重要なんじゃないかっていう、はい、風に入っていくんじゃないかなと思うんですが、
はい、その通りですね、
はい、ありがとうございます。なんかあれですか、はい、お茶の中でのこの、はい、この教室の、はい、対象者さんっていうのは子供が多いですか？
はい、はい、今は3歳児から、小学生、小学6年生までがメインで、
うん、
で、6年生になって卒業した子たちがその後もまた来たいということで、今考えるクラスっていうのを作って、
ほうほうほう、
中学生とか高校生とかも来てますね。
考えるクラス、
はい、体を動かすだけではない考えるクラス、はい、
それは体を動かしながら考えるんですか？
まあ、体を動かす日もあれば、うん、考えるばっかりの日もあれば、だから受験勉強とかでは関係のない、うん、でも世の中で生きていくためには、まあ、こんなこと知っとった方がいいんじゃないとか、
うんうん
うん、逆に僕がこうみんなに質問して、うん、これについてどう思うとかいうのを話してて、うん、つい最近だったら、勉強って何なんっていうことを子供に聞かれて、
か
じゃあ今日勉強について考えようかみたいな話をしたりしてますね。
なるほどね、
はいはい、
あ、でもそれで聞くとめちゃくちゃ思うのが、
はい、
私もね、
は
い、受験するとき、いつも思ってたんですよ、
はいはい、
これ一体どこで使うんや。
いや、本当にそうですよね。本当本当
本当にどこで使うんやって思ってて、
はいはいはい、
でね、
はい、
私大学卒業無事したわけなんですけれども、はいはい、まあ、今こうやってね、うん、フリーランスで、はい、すごく楽しくね、もうめちゃくちゃ充実しながらお仕事させていただいてるわけですよ、
はい、
で片やね、まあ、みんながみんなそうではないんですが、
うん、
その会社の歯車となって、
うんうん、
もう自分の心を押し殺して、はい、仕事行きたくないって毎日言いながら生きてる大人たちも多いわけですよね。
いや、多いですよね、本当に。
は
い、かわいそうになってくる。
ねえ、本当に。でも私普段その昔のことを思い起こすと、その子とかっていうのは例えばね、めちゃくちゃ真面目で勉強もできて成績優秀で、私よりも高校も大学もいいとこ行ったんですよ。なのになんでこんなことになったんだろうって思うことがなくはなくて、やっぱり、
いや、多いと思います。なので今回の番組では、そのメインストリートではないところにいろんな価値があるんじゃないのっていうことを伝えることができれば、例えばその普通に学校に行けなくなっちゃった子とか、
はい、
あえて違う道を選んだ人たちにも、うん、なんか違った価値観とかをね、こう、うん、ご紹介できればなと思って、始めましたね。
なるほど、はい、めちゃくちゃ面白いですね、
はい、ありがとうございます。
道草こそメインストリートじゃないですか、
は
い、
そうなんですよ。結局そっちの方が自分の道は結局一本道なので、
うんうん、
どこを歩いても自分の道は一本道なので、
うん、
わざわざね、みんながこういっぱい大通り歩いてるところを歩かなくてもね、いいかなと思います。
そうですね、はい、確かに確かに、
はい、
学校の思い出とかも、うん、ふとこうやって今思い起こしてみると、うん、勉強 の思い出よりかはやっぱり、うん、あの友達と一緒に帰った帰り道とか、うんうんうんね、部活動であったトラブルのこととか、
そうそうそうそう、
あの時何々ちゃんがブチ切れてとか、
う
ん、何々先生がドカンって怒ってとか、ね、そういうその、うん、メインには関係のないこととかの方がやっぱ記憶には残ってるかもしれないですね。
本当そう思いますね。だから、うん、あのよく言うのはその学校でもない、うん、親でもないところで、うん、なんか自分が育つというか、
なるほど、
うん、と思って、だから僕がその、ね、それこそあの夢の種は第4の居場所ってね、
はいはいはい、
あの銘打ってますけど、うん、僕の中でもやっぱりそういう、ね、その第3とか第4の居場所が子どもたちにとって、うん、もちろん大人にとってもあったらいいかななんて思ってます。
あ、素敵な考えです。
いやいやいやいやいや、とんでもないです、
でもこういう考えがね、はい、持ってる人がここから先私もどんどん増えていくと思うんですが、うんうんうん、そもそもずっとこういうお考えお持ちだったんですか？
は
い、
まあそうですね、あの、まあ、僕も中学生ぐらいまでは、うん、まあまあ、いわゆる普通の子だったんですよ、
はいはいはい、
まあ、勉強も運動もそこそこできて、うん、
ね、
はい、で学級委員長とかやってみたいな。
おー、やってそう。
そう、だからちょっとこうなんかリーダー的な、う
ん、ちょっとムードメーカーっぽいですもんね。
めちゃめちゃそんな感じです。そうそう、でやってたんですけど、まあ、その高校行って、まあ、進学校だったんですけど、
うんうん
うん、めちゃくちゃ頭のいいやつが、
はい、
また頭がいいのになんか運動もできて、
はいはいはい、
みたいな、
おるおる、
すごいいっぱいおるわけですよ。
おるおる。
でこれちょっとかなわんなと思って、うん、路線変更みたいな。そこからもうなんかこう自分をさらけ出すキャラクターになってって、
うんうんうん、
はい、でまあ高校、あ、大学受験はもうあの見事にあの通らず、
はいはい、
二浪したんですけど、でその2年間が本当にこうなんか自分を見つめる時間というか、
はい、
あの大学ってなんで大学行くんだろうとか、
うん、
ね、これから先俺どうなっていくんだろうみたいな、
うん、
高校卒業した、あ、僕は福島県の出身なんですけど、
うんうんうん、
高校卒業して東京に出て、もう東京で浪人生活をしてたんで、
うんうん、
特にこう話すこともなく、うん、まあ、予備校はちょっと通ったけど途中で行かなくなり、うんうん、2年目は全く予備校にも行かず、
うん、
ね、あの安いボロアパートで一人こう、うん、ぽつりとやってて、でその中でなんか、あ、なんかこうメインストリートじゃなくてもいいんだよなっていうところなんかちょっと思ったのは、まあ最初のきっかけですかね。
なるほど、はい、それすごいわかる な、
うん
うん、なんかね、私も、何ですか、今普通の子たちじゃない生活してるみたいな感覚はあるんですけど、あの一番あれって思ったのがね、もともとの発端が大学時代にみんながエントリーシートを書いてインターンのね申し込みをしている中、なんで私これ書かなくちゃいけないんだろうって思ったのが全部の最初のきっかけですよ。
僕も就職活動しなかった口です。
あ、一緒。
リクルートスーツも買ってないです。
いや、買ってないです、買ってないです。
はいはい、
なんかみんながね、その就活に合わせて何かしようとしているのを見て、はいはい、なんでそもそもって
そうなんですよね
思っちゃって、
はい、なんでね、みんな同じ格好しなきゃいけないのかなとか思ったり、
うん、
そう、なんでみんな同時に就職しなきゃいけないのかなとか、
そうそうそう
そう、そう思って、うん、はい、僕も就職活動せずに、
うんうんうん、
当時アルバイトをしていた、
はい、
個人でやってらっしゃるそのスパゲティ屋さんで、
うん、
はい、オーナーに、あの、お前どうすんだよみたいな感じで言って、
うんうん、
だったらお前行くとこないんだったら俺が雇ってやるからとか言って、うん、え、マジっすかみたいな、え、本当に来んのみたいな。そんな感じで、はい、あの二浪して四大行ったのに、うん、スパゲティ屋さんに就職するという、
めっちゃ面白いじゃん。
そんな、はい、道草とは言えないか、うん、僕の本堂ですけどね。
そうですね、
はい、やってきましたね。
なるほど。でもそこで聞くとやっぱ人とのご縁も大事ですね、
うんうん、あ、めちゃくちゃ僕はあの恵まれてると思います。本当にいろんな人に出会えて、はい、なんか人のご縁に対関して言えば僕はめちゃくちゃ幸運な、
うんうん、
はい、人間だと思ってます。
なるほど、はい、じゃあそこではこうスパゲッティ屋さんとして一番初めは就職したわけだけれども、
はいはいはい、
でここからどういうそのメインロードね、はい、あのメインロード過去、道草をね、たどって今の状態にたどり着いたのか教えていただいていいですか。
そうですね、スパゲッティ屋さんはめちゃくちゃ楽しかったんですよ、
うん、楽しそう、
で、はい、でもう店の雰囲気もすごく良くて、でオーナーがあの元役者さんなんですよ。
あ、そう
しかも超大物俳優の弟子だったっていう人で、めちゃくちゃ面白くて、あの営業中にあの何、営業の方とか来られると、うん、いきなりこう、うん、芝居のスイッチが入って、あ、僕マサって言われてたんですけど、おいマサーとかっていきなり言われて、うん、はいとか言って、お前あれやっといたんかみたいな言って、うん、いやまだですとか言って、早くやるこの野郎とか言って、
怖怖
バーンとかで足蹴られて で、何でしたっけってその営業の方に言って、あ、後で来ますって言って、その人はあの帰っていくというね、やったなマサみたいな感じでお客さんがわーって盛り上がるっていうことをやってたりですね。
めっちゃ面白いですね、
めちゃくちゃ面白かったですね。
最高ですね、はい、
そうで、もう仕事が終わったら毎晩のように、ねはい、飲みに連れてってもらって、はい、めっちゃ楽しかったんですけど、
そう、
はい、でもそれでそのなんていうか、その楽しいのはめちゃ楽しいんですけど、なんかこう熱いものがなかったんですよ。
なるほどね。
それがちょっと足りなくて、あのごめんなさいって言って、もうやめちゃったんですけど、はい、でなんか、まあ、僕ずっと野球やってたんで、もう一回その野球でこう熱い思いを感じたいなと思って、
ほうほうほう、
でなんか、ね、今から学校の先生になるのもなんだし、みたいな思ってたら、あの青年海外協力隊で野球を教える人募集みたいなのがあったんですよ。おー、これはと思って、でまああのそれを受けたんですけど、結局もそれも通らずに、でまあなんかバイトしなきゃいけないなみたいな思ってたら、その浅草でこう人力車がいたんですよ、これしかないと思って、はい、でそれから人力車に、はい、
野球から、はい、野球決人力車に、
はい、そう、人力車に行って浅草と鎌倉で、はい、走って、でその後そのままそこでもお前社員になれって言われて、ちょっとそこで3年ほど正社員をしてましたね、
うん、なるほど、
はい、でもそこで結局、まあ、今の、まあ、嫁さんと出会って、
はい、
でまあ、結婚しようっていうことになったんですけど、まあ、かなりハードワークだったんで、ちょっと結婚生活をこの状況で続けていくのは私には想像できないっていうことになって、あ、じゃあ会社辞めていいですかねみたいな。
お
いや、で一応 両方のね、あの親にも結婚するのに仕事辞めていいですかって言ったら、あ、いいよいいよって言ってもらえて、僕は結婚した時無職で結婚したっていう。
素晴らしいですね。すごい、それ。
そうそうそう、それで無職で結婚して広島に来たんですよ。嫁さんがね、こっちの人だったんで、
またそれは奥さんも何も言わなかったんですか、辞めていいよみたいな。
あ、だから嫁さんの方がお願いだから辞めてくれって感じだったん
ですね。お願いだから辞めてくれ、はいはい、かっこいいね、
はい、いやいやいや、それで、なんかやりたいことあんたないのってことになって、まあ、昔からもスポーツが好きで、あの、まあ、自分がプレイヤーはねもう無理だろうから、まあトレーナーとかね、そっち系で行きたいななんて言ったら、じゃあやればいいじゃんって言われて、あ、じゃあやらせていただきますっていう感じで、で広島で、あの嫁のお父さんが通ってた整体院の先生のところに、まあ、弟子入りしたっていう感じで、はいですね、
その整体の方も、ま、たまたまこうご縁があったって感じですか。
そうですね、だから本当にお父さんが、わしの行ってるとこの整体院のところにお弟子さんがよけおるけ、紹介したのかみたいな、で行ったら、顔を見られて、先生に顔を見られて、何も質問されずに、来なさいって言われて、あ、じゃあ来ますみたいな感じで、はい、弟子入りした感じですかね。
すごいですね。はい、
そうなんですよ。
いや、なかなか、はい、あのおっちゃん自身もものすごくね、多分ラジオのリスナーの皆さんもお気づきだと思うんですけど、もう話してて楽しいんですよね。
めちゃくちゃ楽しいです。
すごくこう、自分のことをこう話したいなって思えるような雰囲気とかお持ちだと思うんですけど、周りの方々 もうすごい素晴らしい人が揃ってますね。
本当にね、恵まれてますね。あのまあ、嫁からはいろいろね言われることもありますけど、でもそういう手綱をね引いてくれる人がいないと、僕もどこにどうなっていくか分からないので、はい、ですね。
素晴らしいです、ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
でそこから整体の方で弟子入りされて、ここの今 のバランス体塾の方につながっていくということですね。
そうですね、そうですね。
やってみてどうですか、実際。
実際はまあ楽しいですね、
はい、自分の思ってた通りの感じでした、
まあまあまあ、そうですね、あの経営以外は。
あ、なるほど。
経営以外は本当に楽しいし、勉強になるし。
じゃあその経営っていうところではつまずかれることもあったんですか、
ずっとつまずきっぱなしです。
あ、そうなんですか。
はい、そうですね、そうですね。
じゃあもうそこは今も、はい、あの修行中な感じですか。
そうですね、だから本当になんかこんな、本当にこのままこのノリと勢いと気合と根性だけで生きてきているので、あの世の中の仕組みが分かってないですよね。人はどうやってあの世の中お金が回ってるのかとか、なんで ね、その世の中の人はそんなにお給料もらえるんだろうとか、ね、よく全然分かってなくて、
あ、でもそれは私もそうか
本当だから最近本当に、うんうん、本当に最近だからこの春に社団法人したばっかりなので、うんうんうん、やっとなんかちゃんと勉強しようと思って始まったところですね、
じゃあ今からもう、はい、初心者マークつけて、
そうそうそうそう、
はい、しっかり学び直してって感じです
ね。そうなんですだから開業しても18年19年目なんですけど、うんうん、個人事業から考えれば、うんうん、今になってやっと経営の勉強し始めるというね、
でも学ぼうというのがね、またそれは素敵だと思うんですけど、なんかでも、はい、結局お茶の子のお人柄やったら、はいはい、それこそ経営が得意な人っていうのが周りに出てきて、助けてくれそうな未来もね、ちょっと想像できますね、
はい、いやそうなんですよ。なので、はい、今もいろんな方に応援してもらいながら、うんうんうん、はい、勉強中です。
へー、はい、ありがとうございます、はいはい、まあ、ここまではね、はい、まあ、おっちゃんの過去について、たくさんお伺いしてきたんですけれども、はいはい、ここから先は、はい、このラジオ番組を持つにあたった経緯ですとか、はいはい、現状っていうのを未来とかね、その展望についてお伺いしていこうと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、では早速なんですけれども、なぜね夢の種放送局に興味を持って、はい、ね、パーソナリティをやろうということで決意されたのか教えていただいていいですか、うんうん、
はい、まずはやっぱその小学生の高学年のぐらいの時に、まあ、ラジオを聞き出して、うんうん、はい、でなんかラジオで喋るってなんかかっこいいなと思ってたのは、うん、遠い昔にこう憧れとしてありました、
はい、
で、まあ、クラブハウスっていうのがあった、まあ、今もあるかな、で出てた時に、まあ、ゲストで呼んでもらって喋って、
はいはい、
で安田さんもやったらみたいな感じになって、うん、それもいいななんて思ったんですけど、うんうん、でもなんかね、なぜかこうやり出さない自分がいたんですよね。
ほうほうほう、う
ん、でそこをこう無理やり頑張ってやろうとは思わずに、うんうん、そんな時にまあ Facebook で夢の種放送局広島スタジオパーソナリティ募集みたいなのがこう出てきて、おーっと思って、うん、もうその瞬間に僕はもうラジオの中でラジオで喋ってましたね、頭の中ではもう、あ、これはみたいな、はい、
そうなんですね、はい、もうその時からイメトレが始まってたわけですね。
そうです、
はい、素晴らしいですね。
いえいえ、で、まあ、説明会に参加したらですね、うんうん、まあ、これはただのラジオじゃないなっていうのを気づいて、面白いと思って、その仕組みも面白いし、
はいはい、
まあ、何よりその YouTube とかね、インスタとか、うん、その動画配信がね今こう主流な中、はい、あえてラジオみたいなね、
そう
ですね、そこがね、そのはみ出し感みたいなのがね、僕たまらなく好きなんですよ、はい、で特にその代表のね、岡田直樹さんが中学生のパーソナリティさんでしたかね、はい、なんかデビューして一言も喋らずに番組終わっちゃったみたいなことがあったけど、うんうん、それがいいんですって言ってくれたと、うん、でその価値観が僕すごく共感できて、うん、あ、そう、あ、これはもうやるしかないなと思って、はい、受講を決めました。
ありがとうございま す, いす、ね、じゃあもともとそのクラブハウスとかの時点から、うん、こう音声メディア自体に興味があって、はい、
そうですね、
うん、で、はい、テレビとか YouTube とか、はい、TikTok じゃなくて、はい、このラジオに惹かれて、
そうそこなんですよね。
めちゃくちゃ嬉しいですね
いやいやい
や、ありがとうございま す,
ありがとうございます、
まあ、でもね、はい、ラジオやっぱり私もメインストリートにしてみて思いますけど、うん、ラジオいいですよ、うん、
ラジオいいですよね、
うん、なんかね、だってこう何十年も昔からずっと、何十年っていうかね、もう下手したら100年以上前からね、
はい、
こうあるメディアですけれども、うん、やっぱ廃れないっていうのには理由があるわけで、う
ん、と思いますね、
うんはい、だからね、もちろんメインからではないかもしれないし、うん、ここから先もメインになることはないかもしれないけど、ね、それはそれでやっぱり持ち味があるからこうやって残っていくっていうのは思いますよね、
うん、そうなんですよね。だからね、今流行ってるその動画配信が100年後続いてるかどうかって言ったら分かりませんからね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
でもラジオはね100年以上続いてますからね。
そうですね、
はい、本当そう思います。
もう本当に、ありがとうございます。じゃあこのね、はい、道草より道遠回りですけれども、はいはい、なぜねこの番組にするのか、はい、その理由がなどあったら教えていただいていいですか。
はい、なんかね、もう時間もね、限られてる中でこういっぱい話したいことあるんですが、うん、まず世の中のその要はなんだろう、メインストリートじゃないことでちょっと辛い思いをしてる子たち、
はいはい、
うん、とか大人たち、うん、生きづらさみたいなのを感じてる人たちに、いや、メインストリートじゃなくてよくねっていうことを提供したいというかね、
うん、
まあ、特にそういう、まあ、ざっくりとした大きな狙いがあって、
はいはい、
まあ、特に今教育とかね、うんうん、やっぱりね、ニュースとかで、ね、小学生から高校生までの不登校が、まあ、今40万人ぐらいね、
うん、
だからもう無理なんですよ、既存のシステムじゃ、
うん
うん、でそれはもうみんな気づいてるけどどうしていいか分かんないとか、まあ、ようやく手探りでね今動き始めたぐらいだと思うんですけど、多分僕が思うにそのヨーロッパで産業革命が始まった時に、うん、その企画品大量生産システムができてしまったわけですね。それを人間にも当てはめてやってるから、
そうですね、
うんうん、なのでその企画品に なって、もちろんねたくさんの利益もあって大きな恩恵もあったんでしょうけど、うん、規格外の子どもたちが生まれてしまうわけです、どうしてもね、うん、でその規格外の子どもたちには目を向けられずにずっと来てるところが、まあ、最近になってようやくね、うん、あの変わり始めてきているので、その辺もねこう応援したいなという、ね、その多様性とかね、うん、ダイバーシティとかも言いながら、まだまだこうね確率的だし、評価の基準とかもね、あの数字とか記号とかね、二重丸とかね、なんなんこれみたいな、
まあね、そもそも評価ってなんなん
ですね。そうなんですよ、うん、なのでそんな評価いらんのじゃないみたいな、いうところを子どもたちにも、まあ、伝えていきたいなと思って、うんうん、まあこういうね、そのはみ出し物で構わない的なね、あのカステラはね、うん、こう切り落としの方がうまいぜみたいな、
なるほどね、
そんなところをまあ伝えていきたいなと思って、うん、この番組にしました。
なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ね、多分ね、うん、あのおっちゃんのお家の野菜はこう、はい、なんか変なへんてこな形の、はい、お野菜とかそう、はい、多いような感じがしますけれども、
野菜も米も作ってます。
あ、はい、素晴らしいですね、はいはいはいはい、でもそういうの作ってたら余計思いますよね、はい、す形って関係ないよって。
そう本当にそう思います、う
ん、全部ね愛しい我が子だろうし、
そうなんですよ、
どれ食べても美味しいし、
そう
ねね、
その基準とか規格とかね、うん、標準とかって何なんだろうみたいなね、
うんうん
うん、思いますよね。
ありがとうございます。
いえいえ、
はい、でそんなねこの番組なんですけど、うん、具体的な番組内容あったら教えていただいていいですか。
はい、まあそうですね、まあまあね、今、うんうん、ももちゃんにも言ってもらえたように、僕の周りに本当にすごいいろんな面白い人がいたので、
はいはい、
そういうこうはみ出してるかっこよさの、うん、方たちをまあゲストにお招きして、
うんうん、
でまあ、その人のその寄り道を、うんうん、いろいろ聞き出して、そんなことまであったのにこの人は今こんな頑張ってんだみたいなことを聞くことによって、誰かがね一人でもねなんかちょっと一歩踏み出せるとか、
うん、
じゃあもうなんだろう、ちょっと頑張れそうかなとかなってくれたらいいなという番組にしていきたいと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃあもう、はい、あの主にはいろんな人のお話を聞くっていう感じですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
なんか
楽しみ。
もうね呼びたい人がめちゃくちゃいるんでね、
でしょうね、まあ、そんなね呼びたい人をたくさん呼んで、はいはい、いろんな番組届けていくと思うんですが、
はいはい、
この番組を通してですね、はい、リスナーに届けたいメッセージあったら教えてください。
はい、まあ、世の中でその評価されているできるとわかる、
うんうん、
ことだけが評価されてますけど、できないこととかわからないことにも評価がある、利益にある、価値があると思うので、あのその辺をみんなでねちょっとこうひっくり返していきたいなという、思いがあります。はい、
ありがとうございます、はい、じゃあその番組を通して、
はいはい、
皆さんぜひぜひ味わっていってください、
はい
はいはい、ではですねこのままですね、あのエンディングの方に突入していきたいと思いますので、
はいはい、
ここまでですねお付き合いいただきましてありがとうございました、はい、インタビューの方は終了とさせていただきます。
はい、はい、もうちょいありがとうございました。
ありがとうございました、
本日は最後までお聞きくださりありがとうございました。第1回目の放送でしたが、皆さんどうでした。まあ、僕もなんかかなり、楽しく、お話しさせていただきました。なんかね、あの台本いろいろ変えてきたんですけど、全く関係ない話をたくさんしました。まあこれからも多分そんな感じになっていくと思うんで、もう成り行き任せでね、あのその時の気持ちとかね、雰囲気とかに合わせて、評価とかも気にせずにね、あの自分らしく番組を作っていけたらいいなと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。またですね、あの番組の感想とかご質問ご意見などは夢の種放送局のホームページから、番組のホームページに入っていただくか、または Facebook とか旧 Twitter の X の方へ投稿していただけると嬉しいです。ひらがなで、安田正幸と検索すると出てきます。安田じゃなくて安田なので、お間違いのないようにお願いいたします。ね、こんな感じで道草寄り道遠回りが、ずっと続いていけることを、願い、皆さんとねまたお会いできることを楽しみにしております。皆様本日はありがとうございました。
開いて夢の炎
した時冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。あ、そう